詩編の福音第15回、主を仰ぎ見ようという主題で、今日は詩編の第15編と16編です。再来週の5月14日木曜日から16日の土曜日まで、沖縄で開かれるキリストの教会全国大会に参加してきます。今年はなんと第75回目。私の年と同じなんですよ。じゃあ昭和26年に始まったのかなと思ってみたら、違うんですね。2年ほど前に始まったようです。1949年に始まったけど、途中2回ほど開かなかった年があるということで、愛によって働く信仰というガラテヤ書の言葉から主題が取られたようなんですね。この全国大会なんですけども、私は初めて参加したのが、進学校に行ってからだったんです。で、北米キリストの教会全国大会というのがあったんですけども、1985年にインディアナポリスで行われました。友達に連れてってもらったんですけども、日本ではそれでも100人前後なんですけどもね、なんと集まった人が4万人ですよということで私は驚いたんです。それから会が始まったらですね、いろんなところから祝辞が送られてきたんですけどもね、ある祝辞で送った人が、ラロード・レーガンだったんです。レーガン大統領からも来るんだ、すごいなぁと思いました。それで、連れてってくれた友達に言ったんです。日本人の友達なんですけども、いやぁ、これだけの人が集まってんなら、何か今年の目標とか、スローガンとか決めたら、すごいだろうねって言ったんです。そしたらね、彼が言うには、いや、そういうことをしないのがキリストの教会だそうですよって言うんです。え？何のために集まるのって聞いたら、交わりと礼拝ですって言うんです。へえ？私はもう、はてなはてなはてなでしたよ。そのために集まるの？こんな4万人もという思いだったんですけどもね。でも、文化会がすごいんですよ。ものすごい数。コンピューターの使い方とか、伝道とか、それからいろんなところに外国に行っている人たちの発表とか、文化会がすごかったので、私は文化会巡りをして楽しみました。聖書にね、こういう言葉ありますね。見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろうという詩編の言葉があります。この交わりが目標だというわけなんです。日本の全国大会でも基本は交わりなんです。参加資格はありません。誰でも参加できます。実際に去年の埼玉大会で私は文化会を担当させられたんですけども、聖書探検の魅力っていうふうに打ち出したらですね、結構集まったんですよ。そして柳宮さんの息子さん、裕二さんが助けてくれたので、本当に助かりました。椅子が足りなかったんです。で、彼がすぐ運んできてくれてですね、タイムキーパーをしてくれたので、時間内に収めることができて、本当に助かりました。今年の沖縄大会は文化会なし、超党会もなし、メッセージのみということで、私は奉仕担当がありませんということで、心から交わりを楽しみたいと思います。今日の詩編の第15編は、これは都登りの歌と呼ばれています。エルサレムの祭りに人々が集う時に歌う歌だと言われているわけなんですよ。イスラエルの人々は年に3回エルサレムに来ることを奨励されています。4月の杉越の祭り、それに続く5月の五旬節、それから9月に大食材日、ヨムキプールという時があるんです。すごいと思いませんか？国家的規模で悔い改めるんですよ。そういう大食材日というのがあります。それからすぐその後にカリーヨの祭りがあるわけなんですね。その時に歌う歌がこの都登りの歌なんですね。こんな風に始まっています。主よ、あなたの幕屋に宿るべき者は誰ですか？この当時神殿はなかった。ダビデの息子のソロモンの時代になって初めて神殿ができるわけですけども、それまではテントで礼拝をしていたわけです。まあいわばだから教会堂ですよ、現代で言えば。ということで、これを読んだときに、主よ、あなたの教会堂に宿るべき者は誰ですか？あ、私とかなり教会に住まわせてもらってんだけどなと思ってですね、続けて読んでみたんですよ。 あなたの聖なる山に住むべきものは誰ですか。そうですね、ちょうどここも丘の上に立っていますね。そしたらですね、2節こういうふうに書いてあるんです。名をく歩み、義を行い、心から真実を語るものとあったんです。名をく歩み、これをね、あるヘブル語学者はね、こんなふうに訳してるんです。火の打ち所なく歩む人。これ聞いたときに私は無理というふうに思いました。それから義を行い、心から真実を語るもの。もちろん毎週ね、できるだけ真実を語るように心がけていますけれども、次どうですか。3節、その舌をもってそしらず、その友に悪をなさず、隣人に対するそしりを取り上げず。読んでいくとね、だんだん心が無理、そういうものが教会堂に住まわせてもらってていいのかというふうにね、だんだん落ち込んでくるような文章なんですね。一節で、あなたの幕屋に宿るべきものは誰ですかとあります。この宿るという言葉を調べてみました。その意味はですね、旅人として宿泊するという意味だそうです。私たちは人生の旅人です。その旅人として宿るという、そういう言葉なんだそうです。そして面白いのはね、こういう意味もあるんです。権利なしで泊まるという意味もあるそうです。だからその宿屋に所有権を持っている必要はないわけです。で、これを思い出したのはですね、この教会堂は寄せミッションが買ってくれました。所有権はミッションにあるわけです。で、そのミッションの理事長さんから言われました。皆さん、ここで伝道してください、できるだけ長く生きてここで伝道してくださいと言われたんです。私たちはだから権利がないわけです。ただここで神様のために働いてください、そういう権利なしに住むと、宿るという意味もあって、ああよかったと思いました。私たちは旅人として、自分が今住んでいるところ、それは権利がある人もいるかもしれない、でも宿るということはそういう意味を持っていると言うんですね。ちょっと気になるのがこの4節、どう思いますか。冒頭、その目は神に捨てられたものを癒しめとありますよ。神様に捨てられたらかわいそうじゃないですか。そういう人を癒しめるってどういうことなんだろうと思って調べてみましたら、これは銀聖殿の時に廃棄物として捨てられるものが出てくるわけですよ。そして純粋の銀を取り出すわけです。そのようにして聖殿の時に廃棄される不純物を意味する言葉だそうです。つまり、神を恐れず、かたくなに悪を行う者、その人は主に捨てられると。神様がこのように警告しているのに、いや、私はこうしますという、そういう人は神に捨てられるという意味なんだそうです。神様は愛の方であるけれども、やはり恐れるべき方だなということを思わせられたんですね。それにしてもですよ、この15編は、都に登る人の要件として読むとですね、厳しいんです。一体誰がエルサレムの都に登ることができるだろうかという疑問を持たざるを得ないようなところなんですね。それに答えるものが次の第16編だということができると思うんです。第16編はダビデのミクタムの歌と表題がついています。このミクタムというのはいろんな意味がある言葉だそうですよ。苦しめられているという意味もあるそうですし、反対にね、黄金のとか宝石のという意味もあるんだそうです。だから確定できないそうなんです。で、これは苦しめられている人たちの、しかし黄金の歌だと意味しているらしいんです。全体は3つに分けることができると思います。最初はね、嘆願から始まるんです。神よ、私をお守りください。私はあなたにより頼みます。ああ、ダビデは今、苦しみに遭っているようだなということがわかりますね。信仰者の祈りです。それに対する神様の愛がここにも語られていると思うんです。私は主に言う。あなたは私の主。あなたの他に私の幸はない。というふうに、信仰を告白していくときに神様の愛が伝わってくるというのが、この最初の部分ですね。それから4節はこのようにあります。おおよそ、他の神を選ぶ者は悲しみを増す。私は彼らの捧げる血の関西を注がず、その名を口に唱えることをしない。偶像礼拝から離れますという 信仰告白ですね。そして誠の主なる神への賛美が続くわけなんです。それから8節から9節が第3部分なんですけれども、8節はこのようにありますね。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。共におられる主への喜びと感謝が第3部分で述べられるわけです。そして11節でこのように結ばれています。あなたは命の道を私に示される。あなたの前には満ち溢れる喜びがあり、あなたの右にはとこしえにもろもろの楽しみがある。結ばれているミクタムですから、苦しみの中にあっても主を見上げる人は感謝と賛美に導かれるというミクタム、苦しめられている時にも主への感謝と賛美と信仰とを持ち続けるということなんですね。この中で10節のところがですね、新約聖書で2回引用されているんです。10節にこのようにあります。あなたは私を黄泉に捨ておかれず、あなたの聖者に墓を見させられないからである。ここのところがペテロとパウロによって引用されているんです。新約聖書の使徒行伝なんですけれども、ペテロが五旬節の説教の時にここのところをイエス様は復活されたという語るんですけどもね、そこでこの十節を引用しているんです。ペテロはイエス様が復活されて天に帰ったその後の50日後、聖霊を受けますね。その時に行った説教の中でですね、あなた方が十字架にかけたキリストは蘇られたのだ、私たちはその証人である、言ったところを、それを聞いていたなんと3000人もの人が改心して洗礼を受けたということが、使徒行伝の2章31節のこの引用のところで起きるわけなんですね。それからパウロが使徒行伝の今度13章になるんですけども、これは第一伝道旅行の真っ最中です。ピシデアのアンテオケというところで、パウロはあなた方の中でどなたか奨励していただける方ありませんかって言って、パウロが立ち上がってこの16章10節を引用するんです。主イエスは復活されたと言ったんですね。そしたら人々がその話次の週も聞かせてくださいというふうにお願いしたんです。ところがユダヤ人がそれに妬みを持ったんですね。それで反対運動が起きて、パウロは私はこれからユダヤ人ではなく異邦人の方に伝道に行くと宣言したんです。彼は初めてここで異邦人伝道ということを宣言したわけなんですけれども、これによって救われる資格がないとされていた異邦人への福音伝道は復活した主イエスの御心であるということなんですね。だから異邦人も主を見上げて救われる人々なんだということを、これからずっとトルコからですね、さらに今度はギリシャの方に行って彼の異邦人伝道が始まるわけなんです。主を仰ぎ見るということが繰り返し語られて、また新約聖書でも引用されているわけなんです。ところで皆さんどう思いますか？イエス様を見たことがある人、神様を見ることができますか？見たこともないし見えない神様を仰ぎ見るってどういうことでしょうか？これはやっぱり考えてみる必要があることなんですよね。主を仰ぎ見るというのはどういうことだろうかということなんですけれども、後ろの人を仰ぎ見ることができますか？できないですよね。だから主を後ろに置いたら仰ぎ見ることはできないんです。前の方を仰ぎ見るわけでしょ。もし神様を後ろにするとなるとですね、これは神に背を向けることです。神はいないと背を向けて、じゃあ誰が神になるかというと、私が神、私は悪くない、私の言うことは正しい、私の考えが一番というふうに、そういう生き方を神を後ろに置くことです。じゃあ下に置いて仰ぎ見ることができる？そんなの無理ですよ。それでは神様を自分の下僕とするわけです。神様、私はこうしたいです。このようにしてください。どうかお願いします。してくれない神様は私の神じゃないって言ったら、それは神様を下僕にすることなわ わけですね。下に置いてはいけません。八節で言ってますね。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。主を私の前に置いて見上げると言っているんですね。で、主は右におられると。前、右。これは聖書の中においてとても大切なことなんですけれども、旧約聖書の中でも、モーセについてこのように語られているところがあります。人がその友と語るように、主はモーセと顔を合わせて語られたというのが、出エジプト記の33章11節に書かれています。顔と顔を合わせて。だからモーセの顔は輝いていたということですよね。私たちも主を見上げるときに、喜びと希望と愛といただきます。顔を輝かせるわけですよ。後ろに置いたり下に置いたりしたんでは、私たちは輝くことができない。喜ぶことができない。モーセはそのように、主と顔と顔を合わせたというわけなんですけれどもね。じゃあ現代の私たちはどうしたらいいんでしょうか。イエス様はね、ヨハネ伝の中でこう言っていますよ。あなた方が私に命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。私たちの右にいて、私たちを支え導いてくださる主イエスが共に父なる神を見上げようじゃないかと言ってるんですよ。あなたは私の友だと。イエス様は私たちのことを友と呼んでくださっているんです。この方が右にいて共に父なる神を仰ごうじゃないか。言ってるんですね。だから友としていつも右にいてくださる主イエスと共に父なる神を仰ぎ見る、それが私たちの信仰だと言っているわけなんですね。このことを私は第1回沖縄旅行で学びました。実はね、今回沖縄に行くには私2回目なんです。第1回目というのは、実は会社の沖縄慰安旅行というのが、今から44年前、1982年の7月にあったんです。実はね、その82年の前の年、81年の夏に私は洗礼を受けました。そして洗礼を受けたらですね、今までは人間の言葉で書かれた法律を勉強したけど、神の言葉を学んでみたいという思いがふつふつと与えられたということは前にお話ししたことがありますね。それで神学校に行ってみたいんですけどって教会の牧師に言ったらですね、じゃあアメリカの神学校に行きなさいって言うんですね。いや問題は英語とお金ですよって言ったら、じゃあ祈りましょうって、それから始まったわけなんですよ。そしたらね、とんでもないことが起きました。私は法律家になりたくて会社にずっと5時間勤務頑張ってきたんです。とうとう会社が、千田君、いい加減に君は8時間勤務しなさいっていうふうに言われたんです。で、私は思わず、すいません、アメリカに行く予定なんですっていうふうに言ってしまったんです。いつだって、来年に行く予定ですっていうふうに言ったんです。それ大変だってこと。物事がですね、急に変わり始めたわけなんですよ。翌年の9月までに私は、トーフルという国際的な英語試験を合格して、行きたいと思ってたんですね。ところがそれが難しいんですよ。学校がそのTOEFLのポイントを要求したので、どうしても合格しなければならなかったんですけれども、その年の終わりに分かったのは不合格なんです。そうすると次の試験を受けて結果が出るまでにもう来年の9月は過ぎてしまうということになってですね。で、もう私は落ち込みました。でももう会社には辞めるというふうに言ってますので、そしたらその1982年の7月に沖縄に会社が慰安旅行で行くって言うんですね。だから私は辞めてるから行けないだろうと思ったら、いや千田君、まだ君の積み立て金は残ってるから行けるよということでですね、連れてってくれたんです。で、沖縄の那覇のライフセンターにすぐ沖縄に着いてから行きました。そしたらですね、コンコルダンスって聖書の言葉、今はもうスマホで全部調べられますけど、その当時は本しかないんです。で、そのコンコルダンス、でその後にギリシャ語とヘブル語の辞典がついてる、こんな厚い本を見つけたんです。やったーと思ってですね。で、ちょうどその時、 もうすでに教会で牧師がギリシャ語とヘブル語のレッスンを始めてくださってたので、やったやったってもう夢を見るようなそういう沖縄旅行だったわけなんですね。そして8月に退社して、その後の1年間が辛かったです。アルバイトに降格してですね、これまで私が教えた人たちの下で働くというふうなことですね、精神的なことだけじゃなくて実際にもいろいろ辛いことがあって、それこそ本当に主を仰ぎつつ、神様なぜですか、でも悔しいのでギリシャ語、ヘブル語、英語一生懸命勉強したということですね。トーフルも合格して、翌年1983年の8月に進学校に入学することができました。で、入学してから事務所の方に行ったら、あなたはもう4年大学出てるから大学院の方に入れますよって言われたんです。え、そうなんですか、法学部だけどいいんですか、いいんです、いいんです、とかって言われて、で、大学院に来る人はね、トーフルいらないんですって言われて何のためのあの苦労だった。でもその1年があったから、英語、ギリシャ語、ヘブル語を日本語で勉強できたわけなんですね。だからね、本当に、あ、これは神様のご計画だったな。結局合計2年間の準備のうちに、経済的、語学的に、また信仰的にも鍛錬されてですね、神様の準備の時だったんだということが分かったわけなんですけども、あの時の牧師の言葉、祈りましょう、主を見上げて祈りましょう、本当にね、そのことの大切さということを44年前ですけれども体験させられました。主を仰ぎ見よう、ダビデがそのように、私は常に主を私の前に置く、主が私の右にいますゆえ私は動かされることはない、その信仰告白を持って彼は歩んでいったんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、どうぞ救い主イエス様と共にいつもあなたを仰ぎ見て、その御言葉に聞き従って、あなたの幸いと平安の中を歩むことができますようお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主の仰ぎ見れば Thank you.